こんばんは。お元気ですか？おお、よかったですね。私はどうかなっていう感じです。いやいや、昨日は一日忙しい日で、いわき市民クリスマスで、元気なことは元気なんですけど、ちょっともうちょっと眠りたかったかなって感じですね。はい、でもこうして共に集められて感謝です。神様は求めるものに必ず応えてくださる、心から信じます。問題は私たちが今応えてほしいという時にそうはならないっていうことですね。でも神様は全部知っておられる方なので、私たちはその神様に調子波長を合わせていくという時に、不思議な心の平安とか、また不思議と物事が進んでいく、開かれていくという経験をすると思います。今晩も共にいてくださる主なる神様に期待していきましょう。私たちが心を開きさえすれば、神様は必ず語ってくださり、私たちに必要なことを知らせてくださいます。ご一緒に聖書をお読みしましょう。創世記25章、創世記の25章、今日は1節から16節までをご一緒にお読みしていきましょう。今晩も YouTube を通して夕拝会にご一緒の皆様、感謝します。ご一緒にイエス様に期待して受け取っていきたいと思います。創世記25章1節から16節まで読んでいきたいんですけども、まあ今日もですね、張りのある声でと、猪狩さんに読んでもらいたいところなんですが、ちょうど16人いるので1人1節ずつ読んでいきましょう。はい、創世記25章1節から16節まで、あ、1節から16節、違う、私間違って書いたんじゃない、そうです、18節までです、ごめんなさい、1節から18節、この前に16節書いてますけど、18節の間違いです、ちゃんと見ないといけませんね。はい、1節から1人1節ずつ読んでいきましょう。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。
彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、イシュバク、シュアハを産んだ。
ヨクシャンはシェバとデダンを産んだ。デダンの子孫はアシュン人とメトシン人とレウミン人であった。
ミアデンの子はエヴァ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫である。
アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。
しかしアブラハムの祖母たちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、神の聖堂中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけた。
はい、千代さん、はい、
その息子イサクとイシュマエルはアブラハムをマムレに面するマクペラのホラーナに葬った。それは一体当時にスゴハルの子エフロンの方だ。
アブラハムが一体巨人たちから買ったあの畑である。アブラハムと彼の妻サラはそこに葬られた。
はい、
アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベール・ラハイ・ロニの近くに住んだ。
これはサラの女奴隷 エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。
すなわちイシュマエルの子の名は、その生まれた順に順の名によれば、イシュマエルの長子ネパヨテ、エダル、アデレール、ニブサ、
ミシュマ、ドマ、マサ。
これらがイシュマエルの子孫で、それは彼らの村落と宿営につけられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長である。
以上はイシュマエルの生涯で137年であった。彼は生きたいて死に、その民に加えられた。
イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシュールの道にある州に渡って住みつき、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。
はい、ありがとうございます。天のお父様、あなたが私たちの心の深いところ、霊にお語りください。あなたの御声を聞くことができますように、私たちの霊の耳を開いてください。語らせていただく私はイエス様から離れて何もできません。あなたの憐れみによって強くしてください。イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン、
アーメン。
たくさんのことが書いてあって、ほとんどのことは私は分かんないんですけどね。っていうのはいろんな名前が出てきます。で、興味はあるんです。この名前の人どういう人だったのかなとか、どこに住んだのかなとか、名前の意味は何だろうかなと、で、そういうことを調べていきたい興味はあるんですけれども、そういうことをここでとうとうと話して1時間ぐらいしたらみんな寝てるだろうと、まあそんなことはないですかね。でも神様が語っておられることはもっと違うことがあると信じます。アブラハムはもう一人の妻をめとったって言うんです。ですか、イサクを産んだのは100歳の時ですからね。アブラハムが100歳の時です。で、90歳の時にすでに妻のサラさんが、うちのじいさんに子供が生まれるわけねえだろうと思った、ねえだろうっていうか、子供が生まれるわけないでしょうって思ったわけですから、私だってもう女性の月のものは終わってしまって久しいし、私の旦那だってという話。ところが神様のお約束通りに、サラが90歳、アブラハムが100歳でイサクが生まれました。ここでアブラハムはもう一人の妻をめとって子供を産んだって書いたんですよ。ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュワハって6人の子供が生まれてるんです。多くの学者はこれはアブラハムがサラが死んだ後にもう一人の妻をめとったのではないであろうというわけです。エジプト人ハガルの他にももう一人そういうそばめがいたんだというふうに説明、そうすると辻褄が合うとかっていう話をするんですよ。皆さんどう思うか分かりませんけど、私はそんな風に考えることが危険だと思ってるんです。どれほど偉い人がたくさんいようが、同じことを言おうが、同じことを言ってるわけじゃないんですよ。なぜか、それは聖書のお言葉を読みながら私の理解は及ばない、私の理解の範囲では把握できない、だから私の理解の範囲で把握できるように解釈していくっていうことを僕は思うからです。そういうふうに思って解釈してるんだなと。私たちが神様に対する神様とのつながり、そして神様の御言葉を読むときに最大の敵っていうか、 一番大きな危険、私はそこにあると思っています。それは私に理解できないから理解できるように聖書の言葉を変えていくっていうか、聖書の言葉を私の理解に合わせる。そうすると私の理解っていう、私という人間の限界の中に小さくまとまった苔庭、苔庭って分かりますか？苔庭知らない人がいる、盆栽みたいになるんですよ。で、盆栽はすごい芸術なんです。あれは私はすごいこと日本人考えたもんだなと思うんです。盆栽って今は世界の芸術なんですよ。で、100年以上経った盆栽とんでもない値段がついてるんです。あの考えってのはどうやら日本人しかしてないんですよ。え、そんなにすごいんですかって、盆栽の私には分かりませんっていう話になるかもしれませんけども、110年とか120年とか盆栽を養っていくってことは1世代ではできないんです。2世代3世代、そして定期的に鉢から取っては根を切るわけですよね。根を剪定する。そのようにして100年経った木がこれぐらいの小さなまとまりになる。すごい芸術と技術なんですけれども、神様は盆栽を作らなかったんです。神様は天才しか作ってないんです。あの、言葉遊びですけど、いやいや、あの、そんなに激しく笑ってもらうために言ったんじゃないんです。なぜなら人間の脳みそとの 細胞の数な、アニケン先生の方が詳しいんですけれども、人間はすごいキャパシティを持っていて、誰でも天才になれる脳のキャパシティを持ってるんです。でもどんなに天才、世界の大天才と言われるアインシュタインでさえも、まあ、おそらく 10% は使ってないって言われてるんです。 5% ぐらいしか使ってないって言われてるんです。どうやって脳がどれぐらい使われたのか調べるのか私は知りませんよ。でもそう言われてるんです。普通の人間は 2、3% 止まり、脳のキャパシティの 3% 一生でそれぐらいしか使ってないっていうのは 97% 使われないでみんな死んでいくんですよ。本当に神様に頼り切ったら、私たちは自分の頭で収まるようなことはもうとっくに超えていく。もう神様がなさることは全部超えてるんです。そうなんですよ。あの、アニケン先生が細胞っていう、細胞だったっけ細胞の歌を作りましたよね。いつか披露してもらったらいいですよ人間の体の凄さはどんな科学者でも認めてるんです。どんなに何百万もするカメラでも私たちの目に勝るカメラはないんです。それだけ私たちはすごいキャパシティをもらってるんですけども、何が私たちの容量を止めているか、押さえつけているか、それは私たちの考えです。こんなことはできないと思うからやらないんです。いや、これはきっとできると思う人はやってすぐに成功しないんですけども、諦めないんですよね。そうして人が考えもしなかったことを成し遂げていくんです。皆さんどうか分かりませんが、今年になって、あの、今世界中で騒がれているイーロン・マスクっていう人が、今まで科学者が可能だと思わなかったことをやってのけました。それはロケットを、いいですか、ロケットは今まで国のプロジェクトがあったんです。今は日本でも違いますけど、ロケットを自分が建てた会社で作って飛ばし、そしてロケットを地球に戻すのに、あの、ロケット発射台ありますよね、発射台に戻したんですよ。発射台にピタッ と戻したんだ。もう見てて釘付けになりました。誰が考えたんだこんなこと、今まで考えた人がいなかったのか。いなかったんですよね。できないと思ってた。だからみんな宇宙に送ったロケットは海をめがけて落とすんです。陸をめがけたら大変な事故になる。海に落としてその中からカプセルを回収して人間がっていう。でもイーロン・マスクのマスクと彼のチームは発射台に戻したんですよ。くわーって思いました。発想の転換とかって言いますけど、神様が私たちに与えてくださった能力とか可能性っていうのはある意味無限大に近いと私は思います。そうして読んでいくと、アブラハムが130歳かそこはちょっとど忘れしましたけど、でもう一人妻をめとった、そして子供を産んだ。私には神様の凄さの現れです。100歳になって子供生まれて、妻が死んで、もう一人妻を産めとって子供を産む、百何十歳の、まあ、おじいさんって言っても全然問題ないと思いますけど、でも神様がイサクを産ませるためにアブラハムの力を回復してくださった、それは一時的なものではなくてずっと続いたっていうことを表しているんですね。皆さんはどうか分かりません。で、私たち人間は特別なお願い事を神様にして、それが叶えられると喜びます。でもそれが過ぎると私たちは忘れてしまうかもしれません。私がこれを忘れたのは、神様が与えてくださる祝福っていうのはこれは使い捨てじゃないんだ。一回使って終わりじゃないんだ。神様が祝福してくださるときにそれはずっと続いていくんだ。それを受け取っていくのは自分なんですよね。ここでまあそんなもう一人の妻をめとった後になって妾たちという言葉が出てきますから、妾があってそんなの聖書でありなの。これをまた私たちの常識あるいは私たちの考え方にピタッと合わないかもしれないんです。ここでアブラハムがもう一人の妻をめとり、そして子供たちが生まれ、で子供たちに父親は財産を分与するわけですけれども、全財産はイサクにだけ与え、そして他のまあ、半分奥さん半分妾さんという解釈をしている人たちもいますけれども、その女性たちが産んだ子供たちは贈り物を与えて遠くへ行かせた。アブラハムは信仰の父と呼ばれます。アブラハムが信仰の父と呼ばれるためにアブラハムは試練を通りました。神様がアブラハムを試練に合わせました。後で読んでいくことになりますけれども、イサクは信仰の人というふうには考えられていません。だから違うって意味じゃないですよ。でも父アブラハムのような信仰の体験はイサクはしなかった。だから悪いということでもありません。人それぞれに違った役割が与えられます。違った祝福が与えられます。それなので私たちは自分たちで気をつけながら、なんであの人にはあんな祝福が来るのに私には来ないのかと考えないようにする必要があります。なんで自分はこんな厳しい目に遭うんだろうか。それは答えの出ないことだと思います。大事なのは、私が信じている私を捕まえてくださった神様は全部ご存知であること、 そして神様が知っておられる全部のことを私は絶対に知ることができないこと、もしそれを全部知ったとしたら私たちはまあ気が狂うのかパンクするのか爆発するのか分かりませんけれども、私たちには耐えられるはずがないんです。いくら脳のキャパシティが天才だとは言っても神様の能力を持っているわけではないですから、神様のキャパシティを持っているわけではないですから、私たちが知るべきことは神様は全部ご存知なのだ、だから神様に信頼して全部任せていこうというところに帰ることです。そうしないといつも私たちは神様が本当は用意していてくださる祝福を受け取ることなしに素通りしてしまうことになります。アブラハムが信仰の父と呼ばれるのは神様を信頼したからです。人間の頭では絶対に起こらないっていうことが起こると、神様が言われたから起こると信頼したからです。で、私たちはアブラハムを信仰の父と呼んで、まあ、そういう信仰を持っていきましょう、アメン、ハレルヤーとかって言うんですけど、実際にはそんな簡単ではないですね。絶えず思い起こしていきたいんです。私にはわからない、どうしてこんなことになるのか、しかし神様は全部知っておられて、私にはわからなくても神様は全部知っておられるので、任せていこう、従っていこう。そのアブラハムは175歳まで生きました。175歳ってと今ではね、今の時代では世界最高齢になりますね。でもね、聖書を読んでアブラハムの前の人たちの年齢をたどっていくと、アブラハムは短命だったんですよ。アブラハムの前の世代まではすごく長生きしてるんです。もう最初はね、900年とか700年とか、それも私たちんなことないだろって思っちゃうんですよね。なぜそんなふうに思うんですか。どうしてですか。900年人間が生きるなんて安命っていうのはどうしてですかね。は、まあ、自分たちの目線で見て、なんで自分たちの目線でそれが起こらないって思うんでしょう。
実際経験してないからわからない
周りにいないからだよね、200歳の人が周りにいたら、200歳いたら、わ、200歳そっか、まれだけどあるよなって考えますよね、人間は。つまり私たちは自分の経験、自分の理解の中で全部収めようとしてんですよ。それを外したら私たちは随分違う体験ができるはずなんです。大体誰が自分の奥さんの考えていること分かりますか子供の考えていること分かりますか。分かんないですよ私。でもね、どうやら男性には結構な数いるらしいんですよ。いや、俺の母ちゃん全部分かってるって、俺のことは分かってる、言わなくても分かってんだって。いや本当に、結婚式の式をする中で新郎新婦のお父さんお母さんにも来てもらってたんですよね、私は。でよ、もう必ず質問するんですよ。愛って何ですかって、愛してるって言ったことありますかって。そんな中でいろんな質問した時に、あの、言葉に出さないと分かんないですよねって言ったら、あるお父さんが、いやいや分かる、言わなくても分かってる、あいつは分かってるって言ってる。奥さんに、どうですか、分かるわけないでしょ初めて明かされる真実いや、そんなもんですよ。人間、言わなきゃ分かるわけないんですよ。言わなくても分かってるって思う方がちょっとおかしいということです。そういうことが起こってしまうんですよね。私たちは本当に自分の理解力はちっぽけなんだっていうことを認めた方がいいんです。そして その自分の理解をはるかに超えたことを神様はできるのだということを自分に言い聞かせるかのように受け止めることが信仰の道です。アブラハムは175年まで生きました。アブラハムが死んだ時、イサクには双子が生まれていました。その双子が15歳でした。アブラハムは自分の子供一人子、アブラハムの子孫になったものは他の女性によって何人かいたわけですけれども、サラとの間に生まれた約束の契約の子供はイサクだけでした。そしてそのイサクに二人の子供、双子が生まれるのまでを見て、その双子の一人と時間を過ごしながら、聖書が言っているように信仰によってアブラハムは天幕に、イサク、ヤコブと共に天幕に住んだと書いてあるように、アブラハムはヤコブを間近で見て175歳で息を引き取ったのです。アブラハムが死んだ後に神様がイサクを祝福されたと書いてありますが、あたかもアブラハムが生きていた間はイサクは祝福されなかったかのように誤解しちゃいますよね。イサク、アブラハムが生きている間イサクが祝福されなかったらイサク結婚してないですよね。アブラハムは140歳、イサクが40歳の時にアブラハムの一番信頼していたしもべによってリベカが連れてこられました。イサクが選んだんじゃないんです。アブラハムが選んだのでもないんです。アブラハムのしもべが選んだのでもないんです。神様が選んだんです。これって祝福ですよね。神様はイサクを祝福しておられました。しかしアブラハムが死んで自分のお父さんが亡くなり、自分が家長となり、全ての責任を負うようになったイサクを神様はもっと祝福されたのです。私たちは神様が祝福の神様であることを受け取っていきましょう。イシュマエルとその子孫の系図が記されています。イシュマエルも137歳まで生きた。神様はどんな人も祝福することを願っておられます。クリスチャンだけではありません。クリスチャンではない人、イスラム教徒も、いやテロをするような人も、神様は人間すべて一人一人を祝福しようと願っておられます。しかし神様はその祝福を無理に押し付けることはしません。受け取る者が祝福を自分のものにします。イシュマエルはアブラハムがサラの言うことを聞いて、サラのそばめであったハガルを妻とした、いいですか、妻としたんですけど、どうやらこの時代正式な妻っていうのは文書で書かれたらしい。この者は妻であるという。でこれ私の妻ですって言っても文書になってない人は妻と呼ばれたり、まあ妾と呼ばれたりしていた。なんとなく、アブラハムの、あの息子ではあるんだけど、イシュマエルってちょっとどうなのかな、正当な後継ぎではないよなみたいに私は思っていたんですけど、皆さんはどうでしょう。人間の考えはともあれ、神様は全ての人を祝福しようとしておられるのです。受け取る者は祝福をもらっていきます。 ロイ佐久間さんが今日帰ってきました。もうすでに飛行機に乗ってると思いますけども、ロイさんと食事をしながら聞かれました。トランスジェンダーのことをどう考えてるって。ロイさんはすっごく心の優しい人なんですよ。でもう荒れたっていうか、まあ学校退学になったりして学校に行かなかったりという過去があるんですけども、だからといって彼は悪い人間だったんじゃないんです。いつも良いことをし、正しいことをしたいという思いを持っていました。本当にとにかく優しいっていうか心が温かい、それが昨日のコンサートの中心だったんですよ。神様はそれを用いてくださったんです。みんなが心を触れられました。もうフェイスブックに書いていた人がいました。やっとウクレレのレジェンドロイ佐久間さんに会えた、ロイさんの話を聞いて涙が出た。まあそうですよね。そのロイさんは知りたかった、私はトランスジェンダーあるいは LGBTQ の人々をどう考えているのか、あるいはそのことをどう考えているのか。で、私は私の確信を話しました。彼は安心してくれました。私たちは自分の考えが正しいと思うときに、その考えをみんなが受け取るべきだとどこかで思ってしまわないでしょうか。私はそう思っていました。それが喧嘩になったりするんです。夫婦の間でも、果ては親子の間でも、誰とでも、私のこの考えは正しい、みんなが私と同じ考えを持つべきだ。神様は一番正しいお方です。本当はどんな人間も神様の考えを持つべきです。私たちがこの地上で生きている限り、教会として集まり聖書を読み、あるいはメッセージを聞き、一緒に祈る、さ、全て私たちがもっと神様の正しい考えを自分の中に持っていくためです。ある意味一つの目標として、つまり私たちがイエス様の姿に似ていく、イエス様のようになっていくっていうことは、イエス様の考えていることが私の考えることにならないことでなくて、どうしましょうか。私の顔がイエス様に、あ、そんなになってくれたらいいなと思いますよ。もうね、息子はハンサムですからいいですけども、でも私もうちょっとあってこう思ったりはしますけども、そんなことではなくて、私たちが願っていることはイエス様の考え、イエス様の心、イエス様の感情、そしてイエス様の願いを自分のものにしていくことですよね。だから集まり続け、だから御言葉に向かい続け、だから祈っていく、そして賛美を捧げていく、もっとイエス様を求めましょうというのは、毎日イエス様を考える時間を多くしていくこと。イエス様、あなたはこのことについてどうお考えなんですか。あなたはこの世界を見て何を感じておられるんでしょうか。私に分かる分分からせていただけるでしょうか。そういう思いを持っていくときに、イエス様は教えてくださるんですよね。それを聞くときに、それをほんの少しだと思いますけど理解するだけで、ああ自分はなんと恥ずかしい人間だろうと思う。トランスジェンダーは罪ですよ、私言いました。ロイさんに目を、あの大きな目がさらに大きくなって私言いました。同性愛は罪ですよ、聖書もそう書いてるんですよ。でもクリスチャンの間違いは、私は正しいということを強調してしまうところには、私は義とされているんです。私は義とされているんです。だからといって私が正しいっていうことは違う、別物なんです。義とされる、それは私という人間が神様の願っておられること、神様が 言いつけておられることを全部守っているものとみなされるってことです。実際には守ってないんですよ。実際には心の中で行動では守っているように見えるかもしれませんけど、でも心の中でもう数えきれないほど逆らってきた、破ってきたんです。人を憎らしいと思ったり、本当にまだまだもう随分若い時ですから、あいつを殺してやろうと思ったことがありましたよ。いや妻のことじゃないです、皆さん誤解しないでください、ね、奥さんたちに聞くとね、すごいこと言われる。ビリー・グラハム先生って世界の大伝道者、あのビリー・グラハム先生の奥さん、ね、ルツ・ベル・グラム、聞かれたそうです。夫婦喧嘩したことないんですか、うん、ありますよたくさん、ね、離婚って考えたことないんですか、ありません、殺人は考えましたって言ったあのビリー・グラハム先生の奥さんがあの兄貴先生はちょっと考えてもないと思いますけどそんな人間はそんなもんなんですよ。でも、あの人がそんなひどいなって思う人は甘いですね。人間はそんなもんです。よその私が、そんな私たちが神様の願っていることを全部守っているとみなされる。一体そんなことを神様にできる、できるんですよね。おできになるんですよ。でもそれはイエス様なしには絶対起こらないんです。イエス様がその私の全部の汚らわしいこと、汚いこと、残酷なこと、全部をイエス様がご自分で受け取ってくださったので、そしてそれで十字架で命を捨ててくださったので、私が死んだとみなされ、それなので私は神様の言いつけを全部守ったと義なるものだとみなされる。その私たちは感謝の心を持って、神様、私には信じられないことですけど受け取りますっていうことが信仰なんですよ。こんな都合が良すぎる話でも受け取ります。そうしなければ前に進んでいけないからです。そうしなければ私は生きていくことができない。目的が分かんない。目的分かりませんでしたよ。でも目的が分かんなくても見えなくても、あなたが私を義と認めてくださるイエス様、あなたが私の全ての醜さ、失敗、嘘、偽り、罪深い思いを全部あなたが自分のものとして背負ってくださった、それを忘れたら私はもうパーです。でもそこに帰り続けるんですよね。アブラハムも自分がやった嘘とか間違い覚えていたと思います。でも彼は信仰の父、その都度神様を信頼した。神様は私を許していてくださる、祝福していてくださる、値しないものを祝福していてくださる。その結果イシュマエルも祝福を受けました。イシュマエルは12人の族長の父となりました。イサクは2人の父でしたけど、イシュマエルの方が一足早かった。しかしイサクの子供ヤコブは12人の族長の父となりました。18節でイシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアッシュルへの道にあるシュルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。悲しいですね。 アブラハムは信仰の父、アブラハムが先に産んだイシュマエル、イシュマエルは自分の母親ハガルと共にアブラハムから離れて住んでいきました。そのイシュマエルの子供たちはそれぞれ自分の兄弟に敵対して住んだ。私には悲しい一言です。全部自分が選ぶんですけれども、私が思わされるのは信仰の人に近く生きることです。神様とつながっている人に近く生きていくことです。神様は必ずそういう人をあなたの人生に置いていてくださるはずです。必ず一人だけじゃなくて、私はそうです。そういう人たちによって本当に自分は意識しないうちにどれほど助けられてきたかと今になって思います。もっとその人たちに感謝すればよかった、でも遅い。その人たちは天国に行っている。その分神様に感謝する。でもその人たちにもっと感謝できたらよかった。でもそういう時は私は気づかなかった、何が起こっているのか。でも私思います、それは仕方がないんだ、ある意味それでいいんだ。神様が私たちを成長させてくださるために、神様は私たちに信仰の人、神様とつながる人を用意してくれる。親だったり家族だったり友人だったり、全然違う国の人だったり、私は全然違う国の人によって助けられてきました。時間が経てば経つほどその感謝が大きくなります。私は本当にあの人たちによって考え方すらも助けてもらった。神様が与えてくださった信仰の人たちにつながり続けることです。近くにいることです。そうしたら神様の祝福はあなたのうちでもっと広がっていきます。そうしなければ人間の罪の性質が強くなっていきます。兄弟なのに敵対して住むようになる。なんと悲しいことでしょうか。でもそれが今の世界で起こっている。そこに私たちは世界の光、地の塩として近づいていくのです。神様が導いてくださる人たちに近づいていき、触れ合い続けていくのです。最初からいつこのイエス様の話をしてやろうかと思わなくていいんです。光は言葉を出します。光は光を出すだけです。塩は言葉を出しません。塩味をつけるだけです。願わく私たちを通して光の源であられるイエス様が語ってくださいますよ。私たちを通して人々がこの人間は一味も二味も違うと思ってくれるようになりますよ。そして私のうちに生きておられるイエス様が表されますように。私は皆さんの前でこんなお話できるようなものではありません。でも全ては神様の憐れみと恵みです。そしてそこでここに私がここに立つまでに何人もの優れたクリスチャンが、優れた信仰者が神様によって使わされたのです。私のためにあなたもそうです。神様への感謝をもっと持ちましょう。憎らしいと思った人も実は神様が私の醜さを表すために使わせてくださった人だったんです。どんな人でも神様が祝福しようとしておられる。私たちが祝福の器となりますように。なれるんですよ、なれるんですよ。でそのために私たちは自分の考え、自分の感情、自分の正しさという世界を思い切って一歩外に踏み出して神様に信頼して生きていくことをもっとやっていきましょう。お祈りします。 天のお父様、感謝します。あなたこそ祝福の神様、あなたこそアブラハムだけではない、これまで存在した全ての人間に祝福を注いでくださったお方、何よりも御子イエス様の数え切ることも語り尽くすこともできない祝福を感謝します。天のお父様、どれだけ多くの憐れみと恵みを受け取ってきたことでしょうか。ありがとうございます。家族をはじめ優れた友人たち、今回も来てくれたロイさんやキャシーさん、天皇お父様感謝します。どうか今日新しく私たちに語ってくださり、ここにいる一人一人私たちがまだ会ってもいない人かもしれません、すでに会った人かもしれませんが、そういう方々にとってあなたが提供してくださる祝福の器となりますように清めてください。力を与えください。理解を与え、私たちを用いてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。Oh.